はい、ではじゃあ続きいきましょうかね。はい。で、さっき見たく、じゃあ一日一日、3枚ずつでもこなしていって、で、どんどんどんどん知識、まあ1回部分の知るというところをこなしていって、進んでいきますから。で、インデックスカードは溜まっていくんで、どんどんどんどん。まあそれ2回部分の、覚えるというところで繰り返し見てっていうことをやっていくってことだね。
はい。
言うのは簡単だけど、やるの大変だからね、正直言ってね。
わかりました。はい。
笑顔が大切だよ。いつも笑顔でねっていうのはさ、めっちゃ簡単じゃない？言うのは。
言うのは簡単です。
幼稚園生でも小学校でも中学でも高校でも誰でも、って理解できるよね。
はい。
でも実践できてたら超モテるよね。
確かに、はい。
できないから難しいんだよね。だから心理とかっていうのはものすごく簡単なんだけど、やるのが難し
あ、なる
い。
ほど。
言うは易し、行うは難しって言葉あるけど、本当にその通りで、なんだ、インデックスカード書いてそれ見るだけでいいの？楽勝じゃん。確かに言うのは簡単だけど、本当やるの難しいから、
はい。
いろんな工夫が必要。で、俺、いろんなことやった。これは今、ケンヤ君やこれを聞いてくれてる人を、僕は今、生徒さん目線という見方をも持ちながら、
はい。
なおかつ、生徒さんに教えてね、こういうことも知ってねっていう、講師を育てるという目線でも、二つの目線を持って話すんだけど、まず一つは、みんなは勉強もやるという、生徒さん目線でも聞くわけじゃん、これはね。だから、
はい。はいはい。
両方目線でみんな聞いてほしいんだけど、俺本当にいろんなことやってて、退屈な時は、香水を振りかけるとかね、そういうのも気分が変わるからやってほしいと思ってて。そう。で、これも、自分の香水振りかけて何の面白くもないから、もし自分の好きな人がいたら、匂って、で、気持ち悪いけどね。そんなことしなくたって、ほら、匂うじゃん。で、ああ、よくある香水だなとかって思って、ねえねえ、全然知らない好きな人に香水何つけてんのとかで、第一声から聞く、そんなバカなことやったら、本当に気持ち悪くて、一瞬で未来が消え失せるから、すべて。そんなことやっちゃダメで、人づてにでもね、とかでもいいし、なんか会話の中で、なんか、なんとかさん、なんか香水何つけてんのみたいな感じでもいいけど、なんとかつけてるとかって逆に全然関係ないの。ウルトラマリンとか誰でも知ってそうな。CK1 とか超的外れないやつ言ったら、違うよなんとかって言ってくれたりするから。まあ、一例なんだけど、そんな風なので知ったらさ、超ちっちゃいお得サイズのお試しみたいな1500円ぐらいで売ってる超ちっちゃいボトルが売ってたりするから、そんなのとかでもさ、ホワイト、あの、その何？インデックスカードに、超ミニボトルはね、シュッシュタイプはないから、まあ液体、ちょんちょんタイプになっちゃうんだけど、超細かいこと言うけど、そういうので、こう、なんかティッシュなんかにつけて、ちょいちょいちょいちょいとかって、こう、インデックスカードをまとめて、それの一枚一枚になんか印鑑押すみたいにできないから、縁の部分にキュッキュッキュッキュッって乗ったら、全部100枚につくから、で、そんなのでね、ふっふっ、なんていうの、めくっていく作業をすると、風が起こるから、そういうので匂いっていうのは実はついてんのね。そういうので、ただめくるというつまんない作業でも、なんとなく匂いっていうのは五感が強いから、そういうので、なんかね、なんとかさん思い出すとか、そういう、そこまで潜在意識って働くかと、そこまで顕在意識は働かないけど、潜在意識が働いて、なんとなく気分、いい気分になったりするからね。
なるほど。
そういうテクニック使うとか、で、これは健也君は知ってるかもだけど、これ聞いてる人初めて聞く人もいるかもだから言うけど、俺自身が生徒さんたちに教材買ってくれてる人とかに教材梱包して送るときは、もう今は俺自身が物を詰めるっていうことしないけど、昔自分俺自身が詰めてるときは、CD とか冊子とかをさ、今でもそうだけど、ペラペラのフィルムにちゃんと包むのね。フィルムに包むと少しなんかこう大それた感があって、価値を感じやすいからね。それで騙してるんじゃなくて価値を感じてくれた方が取り組みやすいからさ。だからいいでしょ？
いいです。はい。
俺がジャージで登場するよりちゃんとしたジェイソンスタイルで登場した方がなんとなくこの大それた感があって、折って身構える分価値を感じやすいからさ。これはなんだろう、愛でもあるんだ。かっこつけじゃなくてさ。よく見られたいとかじゃなくてね。だからそういうフィルムに閉じるんだけど、フィルムに閉じるメリットっていうのは匂いが逃げないから、だから俺これをこういうふうに思ってね、その当時2年前とか俺が梱包してた時は、その教材に向かって、俺の、特有の匂いがあるんだけど、それをこうシュッて少し離れたところから数百人分のその教材に向けてさ、直接じゃ匂い強すぎるから、ちょっと離れてシュッっていう、そのパラパラがこう、こぼれ落ちるぐらいの感じにして、 で、それを入れたわけだね、フィルムに詰めてね。
はい。
うん。で、それが届く頃にはさ、あ、なんか学校から届いたなと思って、パッて開けて、シュッて出した瞬間に、ひょっとしたらだけども、感知できないレベルかもしれない。薄すぎて。なんだろうこれっていうぐらいのレベルかもしれないけど、なんとなくふと J さんを思い出すみたいな。
ああ、なるほど。
そうそうそう。あれ、なんで今一瞬思い出したんだろうっていう潜在意識レベルかもしれないし、
うん、
もうちょっと強く匂いが残ってる人したら、あ、J さんの匂いがするみたいな感じで思って、そこで、その日だけでも勉強に取り組めたりとかすればさ、
はい。
うん。また何か可能性が開ける、きっかけ、可能性があるよね。
はい、確かに。
そうそう。だからね、そういう五感レベルなんだ。
ああ、五感
で。そう、みんな論理論理論理論理で理屈を、行くんだけど、俺たちってもうちょっと五感で生きてるよっていうことが思うんだけど、うん、そういうようなことっていうのもねしてあげたりとかしてて昔。
あ、なるほど、
うん、すごく勉強になったのが宮崎駿監督がポニョを制作するときに、
はい、
所さんの目が点っていうので密着やってて、でそれやってるときにさ、俺宮崎駿監督とか一郎とかウォーレン・バフェットとか投資家の、あるいはスティーブ・ジョブズとか、うん、超がつく一流の人たちは、うん、俺たちの知らない何かを知っているっていう目線で俺は見てるのね。だから、はい、ソフトバンクの孫正義さんとかもそうだけど、何でも本当の第一線の第一線行ってる人たちっていうのは、みんなさらって聞かないのね。ものすごくなんか今とんでもない一言言ったんじゃないかこの人はみたいなさ、そういう目線で見るんだけど、そういう癖持っておくといいと思うけど、
はい、
契約もね、
はい、
で俺宮崎駿監督の密着取材って聞いた時にそんなの見たことなくて、もうマジでもうなんて言うんだろう、耳をかっぽちってもう目を、うん、なんかもう、うんうん、何も出てこないけどもうピカピカさせて見たわけたらやっぱすごいこと言ってて、ポニョみんなピンとこなかったかもしれないけど、ポニョをこう書いてた時に何枚も最初の 1,2 分の最初の5分ぐらいかなの絵を何回も描き直すのね。で、
はい、
5歳児に理屈は関係ないって言うんだ、言ったんだ、
はい、
うん、5歳児は理屈で物を見てない、つまんなかったらつまんないで終わりだって言ったのね。
あ、
うん、心がつかめなかったらおしまいだって言ったの。で、すごい人たちってそういうこと知ってんだよね。
ああ、なるほど。
理屈じゃなくて、ファーストインプレッションでつかみを外したらもう終わりなの。
うん、
漫才だろうが、セミナーだろうが、合コンだろうが、電話だろうが、教材だろうが、セールスレターだろうが、もうありとあらゆるもの。俺の、例えば一問一答だって、いきなり1ページ目が、今日は僕は昼にカップラーメンを食べて、それがちょっとぬるめのお湯だったから3分経った後にやってもちょっと固めで、うん、あんまり美味しくなかったんですね。で、買ったやつがシーフードヌードルじゃなくて普通の赤いカップヌードルの方だったんです。でも実は僕はカップヌードルは小学3年生から食べているんですけれども、実は最初は小学3年生の時に最初に食べたのは僕の母がシーフードヌードルが好きでそっちから入ったんですね。でも一般的には赤いヌードルの方から入る人の方が多いと思うんです。でも日清というのは赤いヌードルを作ったんですね。あ、そうそう、今思い出したんです、この日清のヌードルを作った人はなんとか万作さんって名前だったと思うんですけど、あ、いやいや、そういえば今思い出しまして、私の母は実は昭和27年生まれで、とかさ、どう思う？
はい、もうどう
正直言って契約言いづらいと思うけど、
はい、
どうでもいいわって感じでしょ。
そうですね。で、
ここから、はい、シーフードヌードルをでも食べた、そこから、
はい、
今俺が話したみたいなところの話につながっていってる可能性あるんだよ。
ああ、なるほど、そうだ。
だけど、つかみが外れたらもう終わり。もう聞かない。
確かに、確かに、
うん。つまんない話、つまんない人。これで終わるのね。だから、つかみっていうのはめちゃくちゃ大事で、だから、そういうことをすごく意識してるのね。
はい。
うん、で、俺の一問一答メールは ちょっと話は別のところもあって、毎日知ってるじゃん、もう俺のこと知ってる人たちが見てくれてるから、
はい、
いちいちそういうような奇抜なキャッチでいかなくても、
うん、
多少変な入りで言っても読んでくれてるから、逆に奇抜なスタイルで変な入り方すると逆になんかうさんくさくてダメっていうのもあるから、ちゃんとその辺バランスが大事なんだけどね。
はい、
うん、でこれ聞いてる人は本当に深いとこまで俺の全てを話そうと思うから言うんだけど、ここ数日は俺ちょっと一問一答メールが奇抜な表現使ってるのね。
はい、
うん、少し日常会話、俺と健也君の会話、俺と誰かの会話っていうような会話では使わないような、
うん、
爬虫類脳がゾクゾクするようなキーワードを使ってて、
はい、
例えば今日の一問一答メールとかでも俺は 本の本屋さんの紙の匂いが好きで、紙の匂いを嗅ぐとゾクゾクゾクってくるんですって言ってるのね。
はい、
でその後で僕のモチベーションさんが興奮して立ってしまうんですっていう、その男の性器が立つっていう言葉を使ってるんだよね。
はい、
で今日も飛ばすぞって感じになるんですよねっていう言ってる内容自体は何もおかしくないよね。
そうですね、はい、
本の匂いを嗅ぐと俺のモチベーションというやる気さんがもう興奮しておっしゃやるぞって、今日も飛ばすぞっていう風にムクムクって立ってくれるわけだよね。だから、はい、そうそう、ペニャーンってフジャーンってしてたものがゾクって立ってくれるんだよね。
はい、
うん、言ってる内容自体は全然まともなこと言ってるんだよね。
はい、
だけど使ってるキーワードが爬虫類脳を動かしてるんだよね。そう、男の性器が立つっていう言葉の立つっていう言葉、それからゾクゾクゾクっていう言葉、興奮して立つっていう表現、あと飛ばすっていうのも、実はみんなは顕在意識レベルでは分かんないかもだけど、うん、そう、ゾクゾク、興奮、立つで飛ばすっていうのは、男の性器つながりの飛ばすと実はつながってて、そういったところで潜在意識でね、爬虫類のを結構俺はガリガリと書いてるんだよね。
なるほど。
そうそう、興味深く持ってほしい。それどうして今やってるんですかと言ったら、今俺たちは俺にしても四国にしても本州にしても介護福祉士セミナーっていうのをやっていて、
はい、
新しく一問一答メールに登録し始めた人っていうのがいっぱいいるから、
はい、
こういう人たちはずっと読んでくれてるわけじゃないから、興味を持たなかったらさっきのやつと一緒で一発おしまいなんだ。あ、つまんない、なんかよくわかんないけどジェイさんたちは面白くないわって、今日登録した昨日登録したぐらいの人たちはね思って離れるから、わざとこうやって爬虫類のを書くような話してるんだ。
なるほど。
うん、そうそう、だから本当やってることはいろんなことが意味があって理由があるんだけどね。そうだけど、そういうことをやってるんだけど、
はい、
うんうん、まあ爬虫類脳への刺激っていうのがあって、そうで、ごめんね、あちこち行くけどまた戻るけど、その宮崎駿監督がそういうふうに言ったことがあって、うん、つかみを外したら終わりみたいな、5歳児はそういうふうに見てるって言って、
うん、
だから本当に理屈よりもそういうような語感が大事だよってことをずっとコピーライティングやってる時から意識してて、うん、だからそういうふうにいくらさ問題集の中身が良くてもさ、 CD の中身が良くても、うん、開かなかったら終わりじゃん。
確かに、はい、
うん、だけどその J さんのたった一つのその匂いでね開いてくれたらいいじゃん。
はい、
この辺はもう理屈を超えてる世界だから、とにかく微差を追求していて、うん、最近これ聞いてくれてる人が最近の人だったら分かると思うけど、昔の人だったら、あ、 J さんこういう変化が起きましたよねっていうので一つ分かると思うけど、問題集なんかもの表紙が日本語から英語になったんだよね。
はい、
うん、昔は正直ね、介護福祉士受験対策講座とかって書いてたの、
うん
うん、で九州福祉学院とか介護福祉学院とかそういう感じで文字入れてたんだけど、これも俺はちょっと去年の自分とか一昨年の自分とか3年前の自分に対してまだまだ勉強足らんなって言いたいんだけど、まだビサが追求できてなくて、要はね、うん、よく勉強している人たちっていうのを見ると、セミナーに参加して、俺はほら自分が受験を経験してないじゃん、
はい、
だからその辺がまだビサを追求してしきれてないところがあって、でセミナーに参加してくれてる人たちのがよくテキストとか参考書を持ってくるんだけど、見てたら みんな表紙をひっくり返してることに気づいたわけさ。
はい。
これ聞いてくれてる人とか、ケンヤ君が買ったから分かると思うけど、中央放棄とかの問題集買うと、その表紙があるじゃんね。で、表紙にはもうズドンって、介護福祉士、過去問とか載ってるわけじゃん。あれがさ、うぶな人は照れちゃうわけだよ。スタバとかマクドナルドとか、職場とかで開いて、あの人あれやってるみたいくさ、まあ、受験するんだみたいくバレちゃうのが恥ずかしいわけさ。だからひっくり返すのね、表紙を白くして。で、そういうこと、俺、一度も人生でそういうことしたことなくて、だから、自分がやったことないから分かんなかったの。で、でも5年ぐらい前に、うちの姉ちゃんも、普通の本を読むときに表紙ひっくり返してて、なんか、うぶな人いるんだな、照れちゃうのかな、なんて思ってて、で、それがリンクしたときに思ったのね。あ、俺も、セミナー参加してくれてる人たちとか、教材買ってくれてる人たち、介護福祉士受験対策とか、ケアマネ受験対策って思いっきり文字入れてたから、ああ、まだまだ俺も勉強足らんかったなと思って、ビザが足らんかったなと思って、今は、介護福祉士で言えば、ケアワーカー、イグザムスタディ2016っていうふうに、今で言えば、セカンドセミナーなんとかって入れて、漢字で九州福祉学院とか、介護福祉学院って書いてたのも、今はアルファベットで、介護福祉アカデミーみたいな感じでさ、一見何勉強してるかわかんないみたいなさ、周りから見たときに、横で見たときに何だろう、あれ？あの人何？なんか英語の、なんか、何やってんの？何何？っていう、むしろこうステータスが上がるようなね。
なるほど。
照れるどころか、むしろ一瞬見せてあげてもいいけど、私が何やってるかみたいなさ。そう、ステータスが上がるような、そういうような、爬虫類の哺乳類の方が大事だからね。
なるほど。
それも思って今はアルファベットにしたんだ。実はあれ、筆記体でさ、さらによくわかんないみたいな筆記体にしたの。で、あとは、今見たブロック体の、どっちがいいって統計取ったわけ。で、俺は正直言って筆記体はやりすぎだと思った。ちょっと、明らかに英語勉強してそうで、すごいかっこいいんだけど、ちょっとそこは行き過ぎじゃない、やりすぎじゃないみたいな。合コンで、少しかっこつけてジャケットはいいけど、タキシード着ていくのはやりすぎだろうと。っていうのがあって。で、でも俺の一人の思いで決めるのもなんだから、聞いたの。ほら、親父とか姉ちゃんは、筆記体がいいって言ったんだ。で、あ、割れたなと思ったの。で、娘は、その当時中1だった娘は、ブロック体がいいって言ったの。で、俺は、今言ったような、ちょっとタキシード感あるなと思って、筆記体は。俺はブロック体だなと思ったの。で、姉ちゃんとか親父は結構インテリ系なのね。で、なんだろう。勉強みたいな感じのとこあるから、正直、なんだかんだ言いながらも俺の意見を押そうと思ってたんだけど、で、最終的には、60、還暦迎えたばっかぐらいの俺の母親に聞いたわけさ。どっちって言ったら、間髪入れずにブロック体って言ったのね。そこで、あ、決まったと思ったのね。やっぱ、女性で中年層が多いから、うちの母親の母ちゃんの感覚は大事にしたい。それプラス俺自身の感覚、直感っていうのがあるから。それでブロック体に決まったんだけど、そういう言い方すると、姉ちゃん親父の感性がないみたいになっちゃうけど、ほら、二人は直感で言ってくれたからいいのね。直感的に福山がいいっていう人と、キムタクがいいっていう人と、中居君がいいっていう人は、それぞれ違うじゃん。好みが違うからさ。でも正解なんてないからいいんだけど、俺はいろんなマインドセットを見た上でそういうふうにこう判断して、で、ブロック体になったっていうのがあるんだけどさ。そういう B さんの追求っていうのもあって、ケン君、話戻ってこれなくなっちゃう。もう一個だけ言っていいかい？
もう言ってください。
俺、最近すごい、今とかもう丸3日食ってなくて、もうすぐもう丸4日になるけど、全然お腹空いてないんだけど、結構、霊的なお知らせが正直多いです。キャッチがものすごい多いです。例えば、下の2番目の子っていうのは、はっきり思い出してないけど、相当前世からつながってて、そういうところっていうのがここビシバシ来てたりするのね。
そうなんですか。
じゃあ、ジェイさん、今はっきりどういう関係だったか教えてくださいよって思うかもだけど、どうしても今起きてる時っていうのは、俺のその三次元脳が中心になっちゃうから、言葉で表せなくて、言葉に表そうとした瞬間に一気に全部なくなっちゃうのね。
そう
そう、平面で立体を表そうとしてるみたいな感じで、俺の脳で、あっちの世界の、もう、言葉にすることが不可能で、しようとすればするほど、ふわーって消えてなくなっちゃうのね。そういう感じがあって。で、まあ、それはちょっと余談だったんだけど、結構霊的覚醒は、数年前から、 結構ビシバシしてて、
はい、
でその時のお知らせで一つはね、あれが来たんだ。これは多分俺のこと守護霊さんじゃなくて、こういった勉強関係で俺ものすごくこうやってビザを追求して、いいものを作ろうって思ってるから、そういうことに詳しい、専門の指導霊っていうのが俺についてくれるのね、
はい。
で、そういう人がインスピレーションでガンガン下ろしてくれるわけさ。で、俺が、起きてる時とかはぼーっとしてるから、きちんとキャッチしきれなくても、寝てる時とか、結構なんだろう、脳波がアルファ波に近いような、要は、向こうの世界に近いような高次元の脳波でいる時っていうのはどんどん降りてくるのね。で、ある時降ろしてくれたのが、さっき言った表紙をひっくり返すってやつなんだけど、これ一回メールかなんかで話したことあるから、はい、内容としては知ってるかもだけど、
はい、
あれが降りてきたの、インスピレーションで。で、夢で出てきて、夢で、2016介護福祉士過去問題集みたいな、ああいう表紙は表紙として用意するのね、ちゃんと。
はい、
俺たちの問題集もこれからね、
うん、
どういうデザインにするかはまだそこはビサを追求 しきれてないから、まあアルファベットにするぐらいしか降りてないけど、でそういう風な感じでまず作るよね、
はい、
でひっくり返したところが真っ白じゃん、
はい、
であそこに夢のインスピレーションの中ではうちの親父がみんなに対して言葉を書いたんだよ、詩みたいな感じで、
はいはい、
そうみんなにメッセージをシャクンとかカクンみたいなそんなイメージで、うん、で親父がメッセージを残して筆ペンみたいなやつで、で日付入れて名前みたいなさ、でそれ書いてて症状みたいな感じね、症状みたいな、
はい、
で俺にインスピレーションでそれが降りたわけさ、で夢で、でそれで起きた瞬間にただの夢ならポケーって忘れちゃうんだけど、うん、そういう何か意味があるお知らせの時っていうのはぼーっと残ってるのね、
はい、うん、ぼーっと、はい、
そう忘れちゃいかんよみたいな何か、うん、でぼーっと残ってて何なんだこれっていうね、でちゃんと降りたの、ちゃんと分かったんだけど、今の解釈としては裏を使いなさいと、真っ白で印刷出すんじゃなくて、俺の手書きでちょっと字下手くそだけど筆ペンなりなんなりでみんなに言霊ね、言葉のメッセージ残しなって、でそっちを表紙にしてすると、まあ下手くそだから恥ずかしいかもしれないけど、好きな人はほら表紙にするじゃん、
はい、
で表紙にしなくてもさ、パッてペラッとかって見れた時にいちいち言わないのね、表紙見てとか、それダサいからね、
はい、
そういうのはちゃんとスマートに決めないといけないから、うん、何にも言わずに、うわ何裏があったじゃん、何Jさんのメッセージみたいな感じがいいのね、
はい、
そういう感じにした時に俺からの言葉が直筆であると、これは信じても信じなくてもどっちでもいいけど言霊ってあるんだよ、
はい、うん、言霊、はい、
うん、そういう言霊の波動っていうのが出るから、その言霊の波動を届けたいなって思うの。
ああ、うん、なるほど。
言霊っていうのは音にも調べがあるけど文字にも調べっていうのがあって、そういうとこから俺がいいとか悪いとかじゃなくて、俺の波動が出るからね。
ああ、そうなんだ。文字とか。
そういうのをキャッチする。うん。これはもちろん写真もそうだし、俺の音声もそうだよ。例えば繰り返し聞いてくれてる人が、例えば繰り返し聞いてるんですとか言ってくれてる人がいるんだけど、その時は俺の波動が入るんだよ、みんなに。
なるほど。
そうそう。だから、頭が勉強になるとかじゃないのね。波動が一致するから、だから、いいとか悪いとか抜きにそうだよっていう感じなのね。だから、うん、ひょっとしたらイライラが何て言うんだろう、うん、収まったりとかさ、
あ
るいは講師みたいな志のその波動が、そうそうそう私は講師になりたかったのよみたいな、そういう何て言うんだろう、波動に触れ合いたくて、例えばほらみんな日常生活を送ってると現実っていうのが降りかかってくるから、
うん
うん、家族が分かってくれないとかさ、うん、自分がせっかく志高く思ってたって、
うん、
それを足引っ張ろうとする人がいたりとかさ、
うん、
あまりに家事が忙しすぎてそっちに頭が現実に行っちゃうとかさ、うん、日々の業務に暴走されてとかいろいろあるじゃん、
はい、
そういう時にこういうの聞くと、そうそう私はそっちに行きたかったのっていうところで波動が一致するんだよ、頭じゃなくて、
なるほど、
うん、そういう作用があるから、うん、今この話自体はあれだけど、どうしても例えば霊的なものが苦しい人は、俺はそういう人向けにそういう話してあげてもいい、ちゃんとこれから話していく、そういう人はほら俺のメッセージを聞きながら寝たりとか CD かけながら寝たりすれば、そういうような霊を、撃退できるっていうのもあるから、うん、 それ以上のものすごい強いものがついてたりしたら話は別だけど、
うん
うん、もっと強い、なんて言うんだろう、念の強い悪霊もいっぱいいるからね、
うん
うん、でもあんまりこういう話すると、うん、ほらこれ聞いてる人たちはもうみんなないってことわかるけど、こういうの一般公開すると何なんだあの学校は J 様ってことになって、うん、おかしくなっちゃうから、あんまり深く話は しないけどさ、そういうこともできるはできる、波動の力っていうのはそういうことなのね。
へえ、そうなんだ。
そう、塩をみんなにプレゼントするっていうのもそうで、
うん
うん、今塩とか去年とかプレゼントしてたんだけど、波動を入れるわけさ。でそうすると目には見えないけど、塩っていうのは目に見える実際の形のある物質だから、そこに波動を入れることができるの。水晶とかも全く同じ、水も同じで、波動を下ろしやすい物質っていうのがあるのね、
はい、
それが物質としてものすごい原点である H2O という水であったりとか、お塩っていうのも俺たち人間が作ったもんじゃないでしょ。自然に大昔からあるものなのね、海とかからできるやつだからね、そういうものであったりとか、あるいは水晶っていうのは、まあ、人間の手が入ってるけど、ああいうものも波動を下ろしやすいんだ。だから、
はい、
そうそう、守護霊さんが高次元の波動で降りたいです、守るべき存在が降りたいです、三次元のこの物質世界に、降りる場所がなかったりするんだよ着地点ねえしみたいなさある時に降りやすいよっていう一つの例なのね。
あ、
そうそう、だからみんななんか水晶とかお塩とか言って、またまた森塩何本当にとか言うけど、 あんまり不思議話でもないんだよ。明らかっていうか、聞けば当たり前の話で。そうそうそう、俺だってスラムなんか入ってきたくないよ、
はいはい、
うん、そこになんかいい感じの雰囲気あったら、いい感じの、俺はほら俺っていうか、うん、いい感じの波動っぽいなって思うところに入っていくじゃん、店選
ぶ、はいはいはい、
あれと一緒なのさ。
あー、なるほど、
うん、ガンガンカラオケ音量なってて、
はい、
3時間飲み放題1500円とか入ったら、ごめんけど入っていかないんだ、
はいはい、
波動が怖いん、うん、怖い、荒いんだよ。
あー、なるほど、うん、
変な人たちいっぱいいるなって思っちゃって、
はい、
寄りたくないんだ。
確かに、
うん、だから、はい、差別とか区別とかじゃなくて、そういうものがあるよって話なんだけど、ちなみにこれ言うんだけど、俺が長期レビ人会で扱ってるのはマルカンっていうのの商品でしょ、
はい、
であれ A っていうのはダイエット青汁って言って、お塩が入ってない、
はい、
で浄化青汁って、A にダイエット青汁にお塩が入ってるバージョンっていうのがあって、まあ、まあ、ケン君もそれやってたからもちろん知ってると思うけど、
はい、
あれはひとりさんが、その何天然のお塩だよね、あんまりどこまで言っていいか分かんないけど、に波動を入れたものっていう特別なお塩を入れてるからすごい効くよ。だから、うん、ダイエット青汁っていう方は、 A はお塩入ってないからすごい飲みやすいんだけど、
うんうん、
飲むなら KIP 聞いてる人は絶対浄化青汁がおすすめ、うん、だから俺はもう浄化しか飲まない、飲むときは。
あ、そんなんだ。
もう2年以上ぐらいになるけど、もうダイエット青汁を飲む理由がないんだ。まあ値段が2000円安いっていうのがあるから、そっちの方が経済的にはいいかもしれないけど、効果効能で考えたらもう絶対浄化、
うん、へえ、そうなんだ。
もうダントツダントツ、うん、自分でお塩を買って取り寄せて、それをベッド取るとかってもいいけど、それめんどくさいこと人間続かないでしょ。俺いつも言うけど、めんどくさいことは続かないよっていうのはそこなのね。でこの間一問一答で流したけど、最強の腸のきれいにするやつはサイリウムって言ったけど、あれはダイエット青汁とかに入ってるから。
ああ、なるほど、
うん、だからケンヤ君サイリウム飲んだことないでしょ。浄化青汁飲んだことあるだろうけど、
サイリウムないです。
ないでしょ。これ聞いてる人もさ、はい、長期霊美人会のダイエット青汁とか浄化青汁は飲んでるってことあると思うけど、俺ね、ほんとサイリウム飲んでほしいんだ、一回試しに。
はい、
クソまずいの
そう
もうひっくり返るぐらいまずいんだ。でも安いよ、もちろん植物そのものだから。でオーガニックでも何でもいいから、オーガニックじゃなくてもいいからさ、インターネットでサイリウムって書いて粉買ってほしいんだ。で全く変わんないから、粉だから、浄化青汁とかダイオジルとか、ダイエット青汁と変わんないから、
はい、
でもあれよりも多くね、大さじすり切り1杯ぐらいでいいから、で水 200ml 冷たい水に入れて、でシェイカーに入れてシャシャシャシャシャって振って、ゴクゴクゴクって飲んでほしいのね。
はい、
うっってなりながら飲んで、まずっと思いながら。で、飲み終わった後に横に牛乳用意するとかね、何でもいいから、自分が飲みやすい、すぐ味変えられるように用意しといて。うん。っていうのを飲んでってやって、で、サイリウムそのものね、原料そのものだから、
はい、
味まずいけど、効果はすごいっていうのがある。で、リーズナブル。
ああ、なるほど。
うん、そう。 で、それはそれでやって、で、俺その後で浄化を汁とかダイエットを汁、あれは抹茶味じゃん。
はい。
うん、だから飲みやすいじゃん、すごく。
はい。
うわ、なんだ、便利にできるもんだな、なんて思うわけさ。
なるほど。
やっぱ、あの、弁当屋も最初俺配達全部チャリンコでやってたの。
はい。
で、その後でスクーター買ったの。だからもうスクーターのありがたみが分かって分かって。
あ
うん、っていう感じと一緒で、やっぱね、泥臭いことやると ありがたみが身に染みて分かるのね。
ああ、なるほど、
うん。そうそう。だから、浄化お汁とかダイエットお汁飲んでるんですけど、今更サイミリウムに戻ってなんか、腸に効果ありますか？いや、ないと思うよ。だけど、はい、腸には効果ないけど、経験としてすごいあると思う。う
ん、あ
そういう本質を知れるからね。
はい。
やれとは言わない。うん、やれとは言わない。けど、やるならやってごらんっていう感じだね。うん。俺はそこから入った。うん、そこから入った。やっぱね、うん。畳のせんべい布団から入るとマットレスのありがたみが分かるのね。マットレスのありがたみが分かるとベッドのありがたみが分かるんだよね。うん、いきなりふかふかの生まれた時からベッドとかで経験すると、うん、体は健康かもしれないけどなんかっていうのはあるよね。
確かに。
まあ一つの考え方です。強制はしません。うん、っていう感じですね。また音声が相当飛び始めたけど、大丈夫かな？
ちょっと今飛びました。
ね、飛び始めたよね。
はい。
うん、どうしても今、あの、Wi-Fi のね、インターネットでやってるから、時々起きちゃうんだけど、こういうことが。
はい。
うん。で、何が言いたかったんだっけ？そう、浄化青汁とか、そのダイエット青汁っていうのはそういうやつで、でも、あの、青汁の成分もあって、で、お塩も入ってて、超綺麗にするサイリウムも入ってるよって言うんだったら楽じゃん。あれ聞こえるかな。飛んだね完全に。ケンヤ先生聞こえますか。聞こえませんね。あ、聞こえるかな、はい、聞こえてる。ケンヤくん
飛んでます。
あ、そっちは聞こえてるんだね。ケイヤ君の声が。
けど。
うん。あ、途切れ途切れか。
かなり飛んでますね。
あ、なるほどね。じゃあ、多分録音の方は
俺の、はい、はい、そうです。途切れ途切れです。うん、もう大丈夫です。
OK、OK、はい。録音してる方は俺の声は結構クリアに入ってると思うから、まあ、進めていきますね。
あ、はい。
うん。で、はい、なので、まあ、全部を、あの、一緒にしてしまうと楽だよっていうのがあるから、まあ、それで、浄化お汁とか、ダイエットお汁とか飲んでたりするんだけど、うん。で、話は戻るけど、
はい。
はい。で、何の話してたんだっけ？それで、三次元の、あ、波動の話だったね。波動の話から、
はいはい、
潮の波動とかだいぶ漏れ、あの、はぶつれていっちゃったけど、それは、あの、俺が文字起こしした表紙なんかっていうものもやるといいよっていう話だったんだよね。あ、そういうインスピレーションが降りたって話だったよね。
そうです。
そうそうそう。で、そのインスピレーションが降りた話っていうのも、あの、さらに戻れば、宮崎駿監督の話だったんだけど、
う
ん、そういうビサの追求が大事だよっていうことだよね。
はい。
うん、で、宮崎駿監督の話をなぜしたかって言ったら、それはなぜしたんですか？まあそういうあ、最初のつかみっていうものが大事だよっていうことを宮崎駿監督の話からあのヒントを得たっていう話だったと思うんだけど、
はい、
うん、まあ何でもそう、つかみという最初が大事だよっていうことですよね。
はい、つかみが大事、
うん、
はい、
うん、ね、そうだね。これでまとまったかどうかよくわかんないんだけど、話ちゃんと戻りきったのかな、これで。なんかずれまくって、本当にこの話からそこにも入っていったのがちょっとわかんなくなってしまったところもありますが。で、まぁ、ちょっと今日の話の本題、あの、もともと話そうと思っていた話に今から入っていきますけど、
はい、
まあそういう形でインデックスワードを繰り返し見るとかね。あ、そうそう。で、そういうのを見るのの一工夫として香水振りかけるっていうのもあって、そういうビサの追求が大事。そのビサの追求というものは、宮崎駿監督なんかからも学んだんだっていう、そこに、そこだね、原点がね。そこから話がいったんだけど。で、インデックスカードはね、もし見てて、あの、なかなかうまくいかないと思ったら、これ聞いて参加してる人って9割女性だから、
はい、
あんまり当てはまらないと思うけど、男だったら、例えば俺思うのは、例えば、ケンヤ君が今から勉強して、 100枚とか勉強していくとする、あ、インデックスカード貯まるとするじゃん、
はい、
で200枚とか貯まって200枚見るのめんどくさいんだ正直言って、
はい、
うん、経験あるから分かるんだけど、そういう時はあのね、1枚あのケン君なんか好きな AV 女優とかいる？
AV 女優ですね、
あんま知らないか、
ちょっとパッと出てこない、名前が出てこないですね。
カッコつけでしとるよね今。
いや、カッコつけじゃないんですけど、
うん、違いますか？
あ、うん、います、あの、
うん、
なんとかエマっていうのが好きです。
なんとかエマ、
なんとかエマだったと思います。
なんとかエマ、ごめん俺も別に、わ、僕見ないから知らないとかカッコつけるわけじゃないんだけど本当に知らんわ。まあまあなんかいたとするじゃんね、
はいはい、
うん、俺も古い人なら知ってんだけどよく、あの、まあ、いたとして、そういう人のインターネット画像とか落としてしまって、で、あの、印刷かけてインデックスカードに1枚貼っちゃうわけさ、縮小して。
なるほど、はい。
たらあまりリアルなやつは本当に変態見たくなっちゃうからある程度セクシーぐらいの写真にしとくとかさ、
はい、
うん、眠気も覚めるようなぶっ飛ぶようなやつでもいいけど、まあ、そういうの貼って工夫するので、それを、あの、トランプみたくインデックスカードシャッフルして、あの、適当なとこにスッて入れ込むのね。
はいはい、
だからいつ出てくるか分かんないじゃん、ババがいつ出てくるか分かんないみたいなのと一緒で、はい、あんな感じで見ておくと、それが一つのエンターテインメント性になるでしょ。
ああ、なるほど、
うん、
はい、
そう、くだんないんだけど本当にそういうビザが、あの、いろんな、あの、工夫の余地あるよってことね。で、
はい、
これはたった俺の一人の脳から出した工夫の余地だけど、あの、これ聞いてる人たちみんながそのこういう工夫どうみたいなさ、
はい、
言ってくれたら俺ものすごい可能性が広がると思ってて。
確かに、
うん、で俺にあげてくれたら俺メッセージとしてみんなに、あの、出すしね、一問一答読んでくれてる、あの、そのマンという人たちに、
はい、
うん、だし、みんなもちゃんとそういう情報を共有するから、そしたら自分の生徒さんたちに活かせるから、
うん、
もう掛け算でいろんなこと生きてくるから、こういうビザの追求でどんどんどんどんしていってほしいんだけどね。
はい、
うん、あの、そうということで、2回のインデックスカード繰り返し見るっていうのも、あの、自分たち絶対やんなきゃダメだよ。
はい、
うん、やんなきゃ生徒さんがつまずいたって分かんないから絶対答えられないよ、
はい、
そこでね、カッコつけて、あの、なんだろう、自分やってないのにこうしたらどうなんて言っても、あ、こいつ分かってねえわって一発でバレるからね。
なるほど、
うん、もう嘘は絶対あのできないから、
はい、
絶対やった方がいいよ。だから俺ももう一回やってるんだよ、はい、あの、1日3枚ですとか。だって今から、あの、いくら俺頭に入ってるからやんなくていいとかって言ってさ、あの、1日3枚ずつやってるんですけど、こういうところでつまずくんですっていうところでさ、あの、ずれちゃうんだよ俺とみんなが。俺がもう3年前とかにやったところで更新してなかったら、
うん、
そうなるとダメだから、あの、俺もこう、あの、やってるので、ちなみに俺の3枚っていうのも知りたい人いるかいないか分かんないけど、やってるのは、
はい、
俺、あの、介護福祉士1枚、ケアマネ1枚、社会福祉士1枚です。
ああ、なるほど、
うん、で、介護福祉士1枚だから2問だよね、表1問裏1問、
はい、
で、ケアマネ1枚だから表1問裏1問で2問、うん、で、社会福祉士が表1問裏1問で2問ということで、222の6問ね、
はい、
うん、で、介護福祉士とケアマネに関しては、これ、動画を作ろうと思ってます、過去問で、
はあ、動画を、はい、
そうそうそう、この、あ、動画というか解説、これだ、今のこんな感じ。
ああ、なるほど、うん、はいはい、
はい、じゃあ2015年本試験問題1いきますね。問題1、社会保障に関する次の記述のうち正しいものを一つ選びなさい。では1番いきますね。なんとかかんとか、これの解説はなんとかかんとかでっていうのを、あの、過去問解説を介護福祉で2問で、ケアマネで2問で、社会福祉士は俺も今からやってるから、これは俺の勉強って感じ。
あ、
うん、そういう感じで3枚、みんなと一緒3枚やっていく、うん、でね、これ秘密を実は、あの、公開すると、
はい、
これね、どういうことですかっていうと、例えば今から、今日のこれ本題と話つながるから決して脱線じゃないんだけど、
はい、
問題集を作りますってみんな考えるじゃんとか、はい、セミナーを作りますとか、俺で言えば DVD 教材を作ります、うん、CD 教材を作ります、なんとかを作りますってよくやるでしょ、言うでしょ、とか、みんなもなんとかをやるって思うと思うのね。でも、そういう考え方を少しずつシフトしていってほしいんだけど、俺が思うのは、いや、あの、いつも自分で思ってるしやってることは、DVD を作りますではなくて、DVD 教材が、あれ？気づいたら出来上がってる習慣はどんなものがあるだろうって考えるの。
ああ、うん、なるほど。
音声教材を今から作りますじゃなくて、 あれ気づいたら音声教材出来上がってたって習慣は何だろうって思うんだ。で、今からケアマネ介護福祉士のテキストを作り上げます。1ヶ月かけて集中して。ではなくて、あれ気づいたら出来上がってんじゃんっていう習慣はどんなものがあるだろうって全部俺は1日に置き換えるのね。
ああ、1日、うん、
これもダウンサイジングなんだよ。
あ、これ、
うん、さっき言った。結局は30日も1日の積み重ねでしょ？
はい。
うん。で、思うのは、そう、わかる。つながった。
はい、はい、はい。
そう。で、みんなに対して講師として、いろんな話を提供するには、3ヶ月間の合宿をやって、じゃあ身につけようとかってみんな思うかもだけど、そうじゃないの。気づいたらそれが身についてましたっていうふうにするにはどうすればいいだろう。あ、っていう習慣にするにはどうすればいいだろう。俺は習慣持ってるよね。
はい。
一問一答メール。
はい。
うん。これは、毎日みんなに対して問題解説をやってるから、嫌でも講師としてのスキルが気づいたらもうできてるよね。
なるほど。
で、Q&A をしてるから、生徒さんからどんな質問が来るかっていうのは骨の髄まで分かってる。うん、みんなの悩みが分かってる、
はい、
うん。勉強のことで日々悩んでないということを知っている。うん、もっと大事なこと。人間の爬虫類の哺乳類の人間の勉強が難しいんです。これ人間脳の悩みだから。もっと感情的な悩み、人間関係の悩み。あるいはもっと肉体的な悩みの方が強いから、そういうことをもう理屈じゃなくて骨の髄で分かってるって感じなのね。
はい。
うん、それも、3ヶ月の集中合宿で勉強したんじゃなくて、習慣になってるんだよ、コンテンツ。こうやって一問一答メール作ってることで。
なるほど。
うん。それから、うん。で、それから最後のコラムっていうか編集後期みたいなやつも、どうやったら自分のものをそれを価値に提供できるかっていうことをやってるのね。
はい。
で、これは、例えば、俺本にできるんだよ、編集後期まとめるだけで実は。
はいはいはい、確かに。
うん、本を作ろうじゃないの。あれ気づいたら本ができてたっていう。
なるほど。
そうそうそうそう。それが一問一答メールですでにできてるんだよね。こういう感じで習慣化するっていうのがあるんだ。一日に置き換えるには、いや、習慣にするにはどうすればいいんだろうっていうことを見ていて、だから過去問を作りましょう、テキストを作りましょう、じゃあ CD 教材を作りましょうっていうのは、俺は作ろうと思うところからもちろんスタートするんだけど、いかんいかんいかん、ダウンサイジング、ダウンサイジングって、そういうのは続かないから、あれ気づいてたらできてたっていう習慣にしなきゃなっていうことで、そうした、こういうふうにしたわけさ。
なるほど。
そう、それぞれ3枚3枚3枚なんてダメだよ。6、9枚もできこない習慣で、うんうん、だからダウンサイジングで習慣にするんだったら1枚1枚1枚でも亀でいけば絶対終わるから、うん、で2ヶ月後には間に合わない、1枚1枚1枚でやってたら、
はい、
だけど1年後にはできてる。で、それでいいか、俺たちは亀だから、
はい、
1年後にできてればいいって思ってやってるからね、
はい、
うん、何らかのヒントになればと思って言ったの、
うん
うん。で、ちなみにもっと次の展開までもみんなには俺のやることっていうのはこういう意味があってやってるっていうことを知ってほしいから言うけど、
はい、
この、じゃあ問題1、なんとかかんとかで言うのを、LINE 限定で送っていきます。これをね。LINE 限定ね。LINE だけで、はい、今日の LINE じゃないけどさ、LINE で送っていく。で、今まで通りメールは一問一答メールという形で、これはこれで俺の渾身の一問一答メールを送っていく。で、LINE は LINE で、今言った、毎日、今日の介護福祉士の J さん講座で、同じで、別で分けたら1日2通も来たらうざったいから、一つの1通で、今日の介護福祉士講座、今日のケアマネ講座っていう感じで、クリックしたら YouTube が開かれて、で、そこで今日の1問っていうのが、音声の5分ぐらいの解説で出てくるっていうことをやる。
うん、
そしたらみんな受験する人は車の通勤中とかで5分だったら聞けるでしょ。
はい、聞けます。
うん。ただ5分なら聞こうって思うじゃん。
思います。はい。うん、
で、一つの価値でしょ。
はい。
そうそうそうそう。っていう感じで、で、そこで J さんの声に慣れてきてくれたら、今度は J さんがどんどん身近になるのね。
はい。
俺がそばにいないときに俺で頭が満たしていけると中毒見たくなってくるわけ。
はいはい。
そしたら俺はいろんなところ意味でその人のことを救うことができる。そのケアマネの講座で聞き慣れた声、いつも毎日2週間ぐらいとか1ヶ月聞いた声、その J さんが 今日はなんか J さんが生徒さんのこんな悩みに答えてますみたいなところで、例えば音声で答えるようにしだしたりとかすると、それも聞いてみようって思ったりするんだよ、人って。
ああ、なるほど。
そうそうそうそう。その時間のシェア、タイムシェアっていうんだけど、そのタイムシェアっていうのを、うん、時間のどれだけその人のタイムシェアっていうのを、あの、言葉を使う、あの、変な言い方ですると奪えるかっていうのがあって、
はあ、うん、
その人を救うっていう前提にいなきゃダメだよ。相手を騙そうと思ったりとかして、うんうんうん、そのためにタイムシェアを奪おうっていうのは、それは、あの、ダサいやつのやることだから、そういうことじゃなくて、
はい、
ちゃんと導いてあげるっていうことでタイムシェアを取るっていうふうに思うんだけど、
はい、
そうそう。でそれプラス、あと、あの、で、あの、それはそれで LINE だけでやるのね。
はいはい、
で LINE やってる人でも一問一答メールは一問一答メールで、こっちは絶対 LINE で流さない、うん、だから全く別のことを2つに価値を、両方とも渾身のものを出すから、でも違う価値なのね、
うん、
そしたらどっちも見たいって人出てくるでしょ、
はい、
そしたら俺がLINE 見てる人に一問一答メールもやってるから見て見て見てって言わなくて済むでしょ。
はいはい、確
かに、うん、一問一答メール見てる人たちにお願い、 LINE と実は内容一緒なんだけどさ、 LINE も登録してよなんて言わなくて済むでしょ。
はい、
うん、全く違うものが価値としてあるから、拡散していくんだよ、広がっていくんだよ、こうやって。
ああ、なるほど、
うん、両方登録したい人はするで、したくない人はしない、でそれぞれに両方とも価値があるから、それぞれそれぞれの媒体で伸びていくっていう感じになるのね。うん、こういう展開まで見ないと、あの、いろんなこう LINE とかメルマガとか展開してる人たちって、あの、事業者いっぱいいるけど、その辺が甘いんだよね。
あ、
うん、メルマガと同じ内容を LINE でこういうのもやってますとかって両方登録してる人からしたらうざったいんだよ。
あ、確かに、
うん、見てますからいいから別にこれみたいな、うん、全く違う内容が両方できたりすると、それが一つ勝つでしょ。
はい、
うん、そういうところもね、事業目線として知っていてほしいんだ、みんなに。
なるほど、
うん、そう、まあ、講師目線、生徒目線、勉強目線、事業家目線、いろんな目線で話が、あの、大変かもしれないけど、徐々に分かってくるから、こういうことがつながってくると思うからね。
はい、
うん、そういうところっていうのをちょっと、あの、一つ参考にしてもらえたらいいなと。
なるほど、
うん、で俺はそういったような価値もできながら同時にっていうことが習慣化されてんだよ
なるほど、
その3枚で、うん、習慣の3枚で LINE 展開までつながってんのね。だから無理はできないから、理想がいっぱいあったってさ、あれもこれもこれもって、うん、だからそういう習慣化していくっていうところは見てるんだよね、こんな感じで、うん、よかったら参考にしてっていうことで、
はい、
うん、でこれは今俺なりのコンテンツの出し方、こういうのコンテンツっていうんだけど、価値をコンテンツっていうんだけど、
価値を、はい、コンテンツ、
うん、あの、問題集という一つの価値をコンテンツって言ったら、こういう音声教材のことを、あの、一つの価値をコンテンツってよく言うんだけど、
はい、
こういうのはコンテンツの作り方っていう、その話なんかもちょっとしていくけど、またちょっと一つ、45分過ぎて長くなっちゃったから、一旦ここで切って、次の話でこれをやるね。
はい。
うん、じゃあ一旦切りますね。